はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。引くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化、芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回は6月から7月にかけて見てきたり見に行こうと思っている展覧会をいくつかご紹介します。もうすぐ雨の季節ということですが、私自身は空いているミュージアム、展示の空間というものが好きなので、あえて雨の日に出かけるみたいなことも割とよくしているので、密かに楽しみな季節でもあります。なんかお茶の稽古をやるようになって、ノートにも多分前書いたんですけど、雨の日がすごく好きになりました。なんですかね、大人になったからなのか不思議ですが、結構雨の日、雨の音、雨で緑が濃くなった、特に今新緑の季節、緑が濃くなってくる季節なので、こういう時期の青もみじとかすごく好き、あの庭園、お寺の庭園とかもすごく好きなんですけども、話がそれました。直近この5月はやっと昨年夏ぐらいから続いていた繁忙期が落ち着いて、しばしゆっくりできるかなと思いきや、お仕事でお声掛けいただくことがあって、ちょっとあんまり外には出てないお仕事などもいくつかしたりして、あっという間に5月が終わったなという気持ちでおりますが、見に行かなきゃなと思っていた展覧会を昨日は恵比寿の東京都写真美術館へ行きまして、30周年記念のトップコレクション展笛木流行と、高野貴博さんのカスババも見てきました。あ、いつも私高野さんのお名前高博さんって言っちゃうんですけど、龍大さんですよね、失礼いたしました。あと、やっぱり写真の展覧会私好きだなと思いながら見ていた時間でした。カスババもトップ、東京都写真美術館の30周年記念として企画された展覧会ですね。あと私先に、コレクション展の方を見て、で高野さんの展示を見てっていう流れで見てきたのですが、コレクション展の方は本当に写真の始まりの歴史のところから、5つのテーマで紹介していく、でそれぞれのテーマ章立てごとに学芸員の方が企画をご担当なさってという構成で、その5つのテーマの構成それぞれで、あと紹介していらっしゃる作品、作家の組み合わせといいますか、それぞれもすごく良かったですし、ワンフロアコンパクトでありながらもすごく、その展覧会のタイトルである笛木流行という言葉、あと松尾芭蕉が提唱した考え方、概念ですよね。その時代が変わっても変わらないものと、時代とともに変わっていくものの、その伝統を守りながら新しいものもやっていくっていうバランスが大事だよねっていう、その言葉そのものも私すごく好きだし、自分自身も大事だなと思うところですが、なんかそんな言葉を、まあ、考えながら作品をと、こう時代を経ていく中での写真の表現であったり、そこに映し出されている人の営みとか、社会の在り方をいろいろと考える時間になって、すごくいい時間を過ごしました。そして現代を生きるその高野さんの企画展、特別展を見て、もうお出かけになった方はイメージつくかと思うんですが、ワンフロアとても特徴的な壁の建て方だったり、作品の、 レイアウトの仕方をしていて、普段だと、展示室の入り口との動線になっているところが最後出口になっていて、普段とは逆のこう動線というと分かりやすいのかな。時々そういう動線、本間隆さんの展覧会もそうだったんですけど、ちょっとミュージアム、写真美術館慣れてる方はより違った気持ちでまた展示室の中に入れるとか、そういうし体験し細かな仕掛けも含めてすごくユニークでいい展示だなと思いました。たまたまお邪魔した時間が、まあ、平日の夕方ぐらいっていうのもあって、あまりお客様もいない中でじっくりと写真に向き合うことができた。あと映像もいくつか作品があったんですが、そういったものにも向き合いながら展示を見ることができました。コレクション展不益流行も、高野さんのカスババも6月22日の日曜日までの会期です。個人的におすすめなのは木曜日と金曜日は夜20時まで会館空いております。写真美術館は歩こうと思えば目黒駅からも歩けますし、もちろん恵比寿の駅からもお出かけになれますので、楽しみな方多いと思います。ぜひお運びください。そしてちょうど明日から、被爆80年企画展広島1945という企画展もスタートします。これは8月17日の日曜日までの会期です。昨日お邪魔した時に2階のナディフというミュージアムショップでちょうどこの企画展と連動するような形で様々な書籍、写真集、あとはジンも販売されていました。で、私もう始まっていると思って、あ、これも見たいと思ったんですが、あ、週末からだったでちょっと残念に思いつつ、もう一回来なきゃなと改めて思いました。そのナディフで販売されていたアイテムの一つ、その素晴らしいアイテムがあって、広島県出身のアーティストとデザイナーのユニットとして活動されてらっしゃるキノコというお二人が、クラウドファンディングのキャンプファイヤーを通じて取り組んだプロジェクトがあって、戦後80年被爆と復興を経た広島の地図、被爆遺産に託された平和の願いを届けたい被爆都市手帳広島というプロジェクトをちょうど今開催していらっしゃるんですよね。で、そのまさにその被爆都市手帳広島というアイテムが完成して販売されていたんですよ。で、今もプロジェクトを支援できるんですが、実物がこのナディフに販売されていて、いわゆる三浦織と呼ばれるようなこう紙を、大きなサイズの紙をパタパタパタっと畳んで、本当手のひらサイズぐらいの小さな、手帳サイズになっているような地図なんですね。で、わっと広で表紙のところ、裏表紙カバーされている部分は綺麗なグリーンの色の表紙で、被爆都市手帳って書かれていて、パカって開くとそのパタパタと折りたたまれた地図が両面になってプリントされたものがあります。で、片方がその被爆、原爆が落とされた直後のその地図、広島市の被害状況を表した地図で、もう片方は、2025年今の、広島市の地図で、どこに何があってどんな、状況だったのかっていうものをきちんとこう記録として残して伝える、そしてすごく分かりやすい、インフォグラフィックスまで言っていいのかな、そういうすごくパッと見て視覚的に分かりやすいし、その情報、文字、文章もすごく丁寧に、そして地図でとっても分かりやすく紹介されていて、あ、これすごいいいアイテムというか、ものだなと思いました。で、価格は確か1000円ちょっとぐらいで販売されていて、で、 多分ナディフは先行発売みたいな感じなのかなと思ったんですよね。で、今ちょっと検索したらそのクラウドファンディングの紹介のプレスリリースが検索に引っかかってきたので、リンクを貼っておきます。これちょっと展覧会に行ったらまたやっぱり買おうかな。昨日はバタバタしてて結局買わずにショップというかミュージアム出てしまったんですけど、やっぱ買えばよかったなって今1日経ってみて思っているので、ここでご紹介しました。今年2025年はその戦後80年のタイミングで、各地、日本各地のミュージアムではやっぱりその戦後80年という一旦のまた節目を迎えるにあたっての企画展が様々な角度から用意されていて、情報としてもすでにたくさん上がっています。藤田嗣治の本当に戦時中の作品を集めたものとかもあったりしますし、なんかこういうふうに写真美術館で開催されるこの展覧会はその広島の地元の新聞社である、中国新聞社さんと朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送で共同通信社さんというこの報道機関5社が一緒になって主催をしているという企画展なんですよね。それもすごく貴重な機会だなと思いますし、配布されているフライヤー、チラシにもこういうふうに資料を保存活用するために一緒に活動してきた報道機関が一緒になって展覧会を主催するっていうのは初めてですというふうに明確に書かれています。やっぱりこういうふうに現代に貴重な写真映像を含めた様々な資料が記録としてきちんと伝わっているっていうのは、それを守り抜いた人たちがいるということでもあり、私たち今現代に生きる人間もやっぱり見るべきものなんだろうなと思います。なかなか見るのが辛い、特にね今世界で戦争が起こってしまっているので余計にものすごくこうリアリティを持って怖さだったり切実さの度はかなりハードだとは思うんですよね。私自身もちょっと辛いなと思う気持ちも、フライを見るだけでも思いましたけど、あとは親族、義理の祖父は特攻でもしかしたら生きて戦後生きてなかったかもしれないっていうような人物であったりもしますし、戦争を体験している家族もいますので、なんとも言えないですが、そうですね、やっぱり静岡県の生まれなので、で伊豆地方ってどちらかというと疎開先として都会からいろんな人が、移り住んでいた地域でもありますし、ね、広島や長崎とはそこまで家族に縁がある人がいるわけでもなかったので、やはりちょっと歴史の中の出来事として捉えてきた子供時代だったんですけど、やっぱり年齢重ねるうちにやっぱりこういうふうにミュージアムで触れるっていうことが増えてきて、今回もこの写真美術館で開催される広島1945はぜひ見なきゃいけないなと思いました。5月31日土曜日から8月17日日曜日までの会期です。またこのポッドキャストでもちょっとこの被爆80年のタイミングで企画されている企画展というものを6月のうちにご紹介したいなと思っていますので、追って聞いていただけたら嬉しいです。6月、7月 と毎日新聞社の方、広島支局の記者の方とか、中国放送の制作局の方とか、いろんな方によるゲストトークも予定されております。ホームページなどでぜひ気になる方はご確認いただければと思います。そうですね、この間4月に行ってきた、京都グラフィーでも、まさにその B29 のエノラゲイから、原爆が落とされた時の写真が展示され ってもいたんですよね。なんかそんな展示の風景も思い出したりもした、そんな時間でした。この他にも美術展の紹介をいくつもしたいなと思うんですが、いつも毎回長くなるのでちょっと何回かに分けてご紹介しようかなと今回は思っております。6月の最初の週だと、これ絶対見に行こうと思ってるのは、南北線六本木1丁目駅からすぐの千億博古館東京でスタートします。死と再生のナラティブ、物語と書いてナラティブと読むんですが、中国古代の神話とデザインという企画展です。この間京都の千億博古館さんにお邪魔していきまして、リニューアル展を見てきましたが、京都では千億博古館さんのすごく大事なコレクションである青銅器の、展示がたっぷりと行われていました。それが東京にもお出ましくださいます。6月7日の土曜日から7月27日の日曜日までの会期で開催されます。いくつか千億博古館東京さんはいつも会期中にイベントを開催していて、で人気すぎてあっという間に席が埋まっちゃうんですよね。で今回も行きたいなと思ってたんですけども、すっかり記念の講演会とか、あとはすぐ近くに港区立港科学館っていう科学館があって、プラネタリウムがあるようなミュージアムっていうか科学館があるんですけど、そちらとコラボレーションした星座をテーマにした、すごい中国古代の神話と星座をテーマにしたその科学館のプラネタリウムの解説員の方と千億博古館の学芸員の方のトークっていうのも企画されてるんですけど、あっという間に定員に予約が埋まっていてちょっと動揺しました。でももう一つ私いつも楽しみでちょっとスケジュール合えば絶対行っている講座が千億博古館東京さんにあって、それがアートウィズというタイトルで開催されていて、すごくざっくり言うとミュージアムの運営に関わるいろんなお仕事、いろんなプロフェッショナルをお招きして学芸員の方がお話をちょっと聞きながらトークをするっていう会があるんですね。で学芸員になりたい方とか、そのミュージアムの運営とか美術にまつわるお仕事されたい方はぜひぜひ参加してほしいイベントだなと思っていて、これもすごくいつも人気なんですけど、今回は16回目になりまして、美術品輸送の世界を紹介してくれるそうです。私はあれですね、学院資格課程でこの間まで、まあ昨年まで大学に通信で在籍してて、資格の実習でも、美術品輸送のプロの方が梱包の仕方とか開封の仕方とか、そもそも美術品の持ち方とかすごくいろいろ教えてくださったんですけど、今回も本当にプロがわざわざ来てくれてお話をしてくださるという結構貴重な機会だと思うんですよね。で我々がそのミュージアムで今も大阪で国宝の展覧会がいくつも開催されてますけど、ああいったこう全国各地から貴重な品々が安全に輸送されて展覧会が行われているってもう奇跡に近いようなお仕事を常に最前線で支えてくださっているのがこの美術品輸送のプロフェッショナルの方々で、彼らがいないと何も始まらないぐらいすごく大事なお仕事なんですけど、もう完全に黒子に徹していらっしゃる皆さんなので、なかなかこういうお話は本当に聞けないと思います。で展覧会のチケットプラスワンコイン500円でこんなお話が直接聞ける、であと質問もできたりするので、ご予定ご都合くつく方はぜひお運びください。私は申し込みました。なのでもし聞いてらっしゃる方いらっしゃればお声掛けいただけると嬉しいなと思っています。ということで続きはまた次回、もうちょっと時間を空けずに次の配信収録できたらいいなと思っております。もう一個だけ あのミナペルホネンというファッションブランドの、創立者デザイナーの皆川明さんが個展を代官山で開催しています。ミナもあの今年30周年記念で、秋に世田谷美術館で大きな企画展をまた開催するんですけど、それを前にして皆川さん個人で制作している、版画作品の展示販売を中心として展覧会が開催されています。ギャラリーでの開催で、すごく素敵な空間ギャラリーなので、ぜひ合わせてお運びください。さらっとした説明になっちゃったんですけど、あのリンク貼っておきますので、こちらも私絶対見に行こうと思っている企画展で、すごく楽しみです。ということで、この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、私東京都内を拠点にフリーランスでアート、ミュージアム、デザインなどなどの、フリーランスのライター、編集者、インタビュアーなどとして活動をしております私ナオミが、ノートなどに書くのが追いついてない展覧会にまつわる情報ですとか、最近のお仕事の話をちょっとご紹介したりとか、そういったお話をあの編集なしの取って出しでお届けしているポッドキャストです。ぜひまた聞き流してください。次の配信でお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いてくださりありがとうございました。